藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館の細江さんに、9月7日からスタートしています江ノ島を訪れたエトランジェ描かれた異邦人というこの展示会に沿ってご紹介をしていただいています。細江さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週はですね、江ノ島縁起に描かれたということで、随分歴史遡っていただき、いろんな人が来たんだよといった話をしていただきました。縁のオズヌさんからスタートしましたけれども、はいはい、この方も本当にいろんなところを方々に現れたという、
ね、そうですね、
本当に実在したのかなという、
あのいろんなところ旅行に行ってですね、神社に行くと結構高い率で現れるんで気にしてみていただくと面白いかもしれません。
そうですよね、はい、そういった方もしっかりと江ノ島に来ているというね、はい、お話をしていただきました。そしてですね、今日はもうちょっと現代に近いといった感覚にちょっとなってしまうんですけれども、はい、江戸時代、はい、やっぱり江戸時代もですね、もう庶民がたくさん訪れたという時代にはなりますけれども、はいはい、著名人が来たと思うんですけれども、はい、どういった人たちがこの江ノ島に訪れたのか、歴史背景から教えてください。
は
い、
江戸時代というと、まあ、鎖国というのは学校でも習うんですけれども、実際には完全に鎖国をしてたわけじゃなくて、いくつかの国とは貿易もしてましたし、関係は持ってたんですね。ただ、まあ、基本的にあまり外国人が訪れるっていう環境ではなかったので、特に来られた2組のご紹介したいと思います。で、一つはですね、李氏朝鮮、今の韓国になるんですけども、そちらの人たちが国として交通をしてたので、何年かに一度江戸に訪問をしていました。で、その時に藤沢を通って、まあ、江ノ島ももちろん見ながら来てると思うんですけども、そういう事実がありますので、その辺をですねご紹介したいと思います。この人たち朝鮮通信使っていうふうに呼ばれてまして、通信っていうのは吉見を通じるっていう意味なんだそうで、仲良くしましょうっていうことで来てるんですけども、実は一番最初はですね、その前の豊臣秀吉の時に、秀吉がですね、朝鮮半島のちょっと侵略をしている時代があるんですね。で、その時に捕虜として日本に朝鮮の人たちを連れてきてしまっているというのがあって、それを返してくれというのが一番発端で、朝鮮半島の方から人が来るんですけども、その後、まあ、家康がですね、ちゃんと仲良くやっていこうよということになって、将軍の代替わりごとに通信使が来てました。幕府の方としては庶民に幕府の威信を表すというのもあって、大々的な歓迎をしてます。それぞれの宿場にまかない大名って言うんですけど、いろんなこの大名にお金を出させて食事を出したり、宿泊施設を整えたりっていうことをしてるんですね。まあ、その辺の話は東海大の馬場先生に講演をしていただく予定なんで、たっぷりと聞いていただきたいんですけど、で、その時に実は浮世絵にも描かれてまして、浮世絵っていうのはもともとその当時の流行のものを描くというのがあるので、葛飾北斎が通信使が来ている様子を絵に描いてます。で、なんで北斎かっていうと、北斎と広重ちょっと年齢差があってですね、広重の時代になるともう通信使はちょっと終わってるというかですね、文化年間で最後になりますので、同時代として北斎はその様子を描いてます。とその様子というのがですね、一枚の浮世絵は清見寺っていうお寺は静岡にあるんですけど、そこのお寺でですね、ここの景色は最高だねっていうんで、額をお寺に書いてあげて、清見寺って書いて額を書いて置いてってるんですね。で、今でもその額あるんですけども、それを書いている部分と、それから富士山の前に来て通信使の人たちが富士山見上げてびっくりしてるっていう絵を書いてるんです。まあ、どちらもですね、当時の江戸の人たちがですね、これから静岡の方とか東海で歩こうかっていう時の、こんな事実があったんだよっていうのは分かるような、そういう浮世絵になるんですけども、まあ、それを展示まずしたいと思ってます。で、通信使についてはですね、残念ながら藤沢には実際に来た時に土地の方でですね、いろいろ料理を出すためにやったり、それから荷物を運ぶために人足に捉えたりって、ちょっと負担の部分があるんですけども、その関係の資料はあるんですけども、実際にはこれだっていうのはないんですけども、実は江戸幕府の方が、道中奉行がですね、通信使が来るんで藤沢宿でちゃんとまからやりなさいよっていうお触れ書きがあるんですけども、そのお触れ書きの資料が藤沢市でありますので、これかなり珍しいと思うんですけど、それは展示させていただきたいなと思ってます。あと通信使に関しては、他にもですね、当時人気だったらしくてですね、すり物っていうんですか、いわゆる広告みたいなのですね、を吸って江戸とかで売るんですね。そうすると 通信士来るんだってよみたいな感じでみんな買ったらしくてですね、それをいくつか手に入れてますので、そういったものも出したいと思います。まあ、それだけですね、まあ、当時あんまり娯楽がなかったわけでもないんでしょうけども、何年かに一度来るっていうのが庶民の間では大流行したみたいです。でその流行の証拠でもないんですけども、いろんなお祭りにですね、その通信士の行列が取り入れられて真似してお祭りに使うんですね。でそれが残っていたり、江ノ島の天皇祭の時にチャルメラを吹くんですけども、あのチャルメラは回り回って通信士のチャルメラが江ノ島のお祭りに取り入れられてるらしいんですね。江戸のお祭りに取り入れられて、それを江ノ島の人たちが取り入れて江ノ島でもやるということです。もうそれは非常に面白いなと。それからもう一つですね、その見に行った人たちとか、それから先ほど言いましたけど、いろんな大名が役をもらってくるので、例えば藤沢なんかですと兵庫県の明石の方の大名が役で来るんですけど、そうするとそれに付き添っていろんな人が来てて、その人たちがふるさとへ戻ってこんなの見てきたよって言うんで、額に書いて飾ったりとか、それから人形を作ったりするんです。その人形はね、面白いことに通ってないところが多いんですけど、東北の方ですとか、その人形もいくつか手に入ってますので展示して見ていただきたいと思います。
浮世絵以外にも、はい、いろいろと今回も、
ね、はい、
展示されますね。
そうですね、もう何でもありです。
ね、でもやっぱり浮世絵もそうですけど、やっぱこういった背景があってこういう人たちが来たんで言ったところ、やっぱそういう小物とか絵以外にも展示していただくと、は
い
はい、ちょっとこう私たちもリアルに、
ね、ありがとうございます。そう言っていただけると小物担当としてありがたいですね。
こういうものがあったんだとかね、こういうのも使われてたんだとか書かれたんだっていうのがあると、やっぱりちょっとね、あの歴史、同じ時代を生きていない分、はい、ちょっと、ね、やっぱりより一層ググッとくるものが ね、 ね、ありますね。
もう一つ、あの、はい、朝鮮と一緒でですね、貿易をしていたのがオランダなんです。でオランダは長崎の出島にオランダ商館があって、まあ、そこから先はあんまり外へ出れなかったんですけども、やはりですね、何年かに一度ですね、江戸へ挨拶に来るんですね。例えば商館長はトップが変わった時とか、そういう時に来るんですけども、その一行の中にケンペルという人がいたんです。エンゲルベルト・ケンペルという人で、この人はドイツの人なんですけども、お医者さんで、あと博物学、植物とか動物とか、そういった博物学の研究者だったんです。でその人がその医師という肩書きでオランダの施設の一行に一緒に来て、その時に見知った話を日本史、ごんべんの方の雑誌の誌なんですけど、日本史という本にまとめているんですね。その挿絵とかがですね、ありますので、それを展示していきたいなと思っています。で、あとケンペルっていう人はですね、まあ、1651年生まれということで結構古い人なんで、肖像画とかちゃんとないんですけども、昭和の初めにですね、水島仁王さんっていう画家がこんな感じかなっていうケンペルの絵を描いてるのがあるんで、それは出したいと思います。ちょっと珍しい資料かと思うんですけども、顔の絵がないので、それも後ろ向いてる絵なんですけど、ちょっと面白いかなと思います。
面白いですね。
そうですね。で、まあ、この人はですね、ずっと紀行文も書きながら、いろんな植物とかなんかスケッチもしながらなんで、その本の中にはスケッチなんかもいっぱい入ってるんですけども、その中で小田原を越えてこっちへ来て記述を見ると、嬉しいことにですね、茅ヶ崎の方の南後とか小和田っていう地名がちゃんとその日記に書かれていて、で四ツ谷という大きな村にたどり着いたって書かれてるんですよ。大きかったんですよ ね。
ね。
で逆に藤沢宿の方は小さな宿場って書かれてるんですけども、まあ見方によるんでしょうけど、海の中にはですね、とんがった岩がある、これ多分烏帽子岩のことだと思うんですけど、そういう記述があるんで、その辺のところもですね、実際のオランダ語版の本の、まあ、副写ですけども手に入りましたので、そういうのを見ていただきながらご紹介したいと思います。
ああ、これちゃんと記述があるって嬉しくなりますね。
もう四ツ谷見た時はね、びっくりしましたね。
本当ですね。まずその江ノ島って県外の方から見ると、はい、藤沢にあるんだって言われがちだったんですけど、昔は藤沢の方がちょっと有名だったこともあるじゃんっていう、このね、コーナーの中でもご紹介していただくたびに思ってたんですけれども、ね、やっぱりそうやって少しずつ地元の地名が、はい、ちらほらと出てくるということは、やっぱりちょっとやっぱ存在したんだなっていうところが、ね、分かりますね。
まあ、宿場の強みなんですよね。
本当にいろんな人たちが訪れた藤沢、はい、そして江ノ島、はい、ということでご紹介していただきましたけれども、はい、このケンペルさんの今回の展示との関連というのは、
ケンペルさんがその日本史の中で四谷紹介してるっていうのもあったので、はい、でちょうどその四谷も書かれている地図があって、それが手に入りましたので、実際に出された本の挿絵だけ抜き取っちゃったっていうものがあったんで、それとそれから実際の本の方は複製本と合わせて展示をさせてもらいます。
そうです。これもちょっと一度見てみたいものですね。
そうですね、結構面白いですね。ただね、オランダ語っていうのはね読めない不思議なスペルで腰痛やって書かれてますので、はい、見ていただければと思います。
ちょっと見たいです。それはでも解説を、
はい、もちろん
載ってるんですよね、
はい
はい、でそして先ほどお話の中でも、はい、馬場先生の解説ということで、はい、講演会が、ね、はい、あるというお話がありましたけれども、はい、いつ行われるのか、はい、藤沢さん教えてください、
はいはい、9月21日土曜日の午後2時から馬場先生の方から講演をしていただきたいと思います。江戸時代の東海道を通った外国人、朝鮮通信史を中心にということで、馬場先生自体は通信史の資料をたくさんご覧になっていて、地元との関連みたいな話をしていただけると思いますので、ぜひご期待いただければと思います。
やっぱりこういった資料を見るだけではやっぱりこう分からないこと、その裏側にあるもの、はい、そういったものをですね、こういった講演会で皆さん知ることができますからね、ぜひ9月21日土曜日午後2時からということなので、はい、こちらお申し込みは必要ですか？
はい、そうですね、現在申し込み受付中なんですけれども、はい、まだ大丈夫ですので、はい、ぜひお申し込みいただきたいと思います。
ぜひこういった機会をね、皆さん利用していただいて、もっともっとこう地元の歴史、そしてゆかりのある人物、はい、知っていただければと思います。さあ今月はですね、江ノ島を訪れたエトランジェ、描かれた異邦人と題し展示会が行われております。そこで見れる資料も含めてゆかりのある人物ということでご紹介していただいています。今日もお話を伺いましたのは藤沢浮世絵館の細井さんでした。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。